どうも、改めまして皆様、こんにちは。冒頭もですね、トランプのことはお話申し上げましたけども、今ニュース見ておりますと、一応なんか普通に、やる、月曜日、火曜日も、普通にやるようにはなっておりますけども、よくわかんないですね。とにかく革命です。アメリカの独立宣言には、とんでもない政府を倒す、権利だけじゃなくて義務があるとはっきり書いてあるんですね。アメリカ人はとんでも政府を倒す義務があると書いておりますから、それに基づいてやっておりますので、こう倒すという最後の局面が必ずこれは出てくるはずです。ですから、まだそこまではこの A が言っていないんで、よく注意しなきゃいけないと思います。それはその時ね、すぐ分かることだろうと思いますけども。先ほどの町おこしの件でありますけども、私、知ってる方は知ってると思いますけども、南信州洞爺湖、長野県の一番南の、町でありますけども、そこにもう今年で足掛け19年通っております。本当に山の中でですね、非常に閉鎖的でですね、役所も、なんて言いますか、市町村合併で役場がなくなっちゃったんですね。あれ、本当なんか役場がなくなっちゃったのは山の中では大変なことですね。村長いなくなっちゃうわけですから。その虚脱状態のところに行きましてですね。で、観光なんか、その観光案内所あったんだけど、チラシ1枚なかったんですね。そこでとにかく足掛け19年通いまして、今では結構有名なところになりまして、で、移住者も来ております。本当若い人結構移住者来るんですね。どうやったらできるかで一言で言うとですね、とにかく諦めないことね。根比べであります。田舎はとにかく根比べ。いろんなやついるけども、とにかくこっちが引いたら終わりですから、根比べですね。決定的対立を避けながら、根比べやっていくのが結局一番早い道だと思いますね。で、二つ目はやっぱり年寄りは先に死にます。ですから、いろいろおりましてもですね、だんだんその弱ってくるし、死にますので、極端なこと言うなとおっしゃるかもしれないけど、そうなんですよ。だからね、そんなにね、カリカリすることもなくて、要するに、続けていけばね、いずれいなくなりますので、いなくなった後どうするかを考えてやっていけば OK ですね。で、若いといって、必ずしも開明的とは限らないんです。若い人でですね、年寄り以上に、閉鎖的な人も実は結構いるんですよ。だからですね、遠山なんかの場合はやっぱり、外物中心でやらないと動かなかったですね。もう中の遠山で生まれて育った人だけではちょっと動かなかった感じがありますね。だからその中と外のチームを組むんだけど、これも価値観の問題もありますし、で、役場がもうなくなってね、もう合併の、ずっと遠いところの市役所ですから、それ全然当てにならないんで、たまに行事に付き合ったりした程度でありますけども、全部中でやらなきゃいけませんでしたから、とにかく価値観の合う人と一緒にやっていくと。だからよく酒は飲みましたね。とにかく洞爺湖はですね、昔は私、4泊してたんです。だから2か所居住ですよ、事実上ね。毎月って4泊しておりましたから、その頃はよく洞爺湖で、夜の飲み会、トリプルヘッダーってあったですね。みんな一緒に酒飲まないんですよ。地区が違うとね。だから、4時から6時、6時から8時、8時から10時とかね。トリプルヘッダーとか、あと5時からやったこともあったな。5時、7時、7時、9時、9時、11時とかね。東京でもトリプルヘッダーなんかやったことないですけど、遠山ではよくやってましたね。それぐらいやらないとですね、別にそのミーティングして何が始まるわけでもないんですけども、行って話をして、酒でも飲んでないと、前に進まないってなことありました。でもなんか我々のグループからですね、当時市会議員がね、初めて出て、言い出してトップ当選したりね、結構いろいろあって、いいこともありましてね。で、観光客も来るようになります。やっぱり皆さんの目線は変わってきますよね。やっぱりその、実績を出していくと、皆さんの、目線も変わってきますので、とにかく決定的対立を避けながら、 実績を出すということを熱心にやってたら、それは必ずそれは報われるんじゃないかなと思います。移住、定住の方もですね、例えば私、あれは遠山通って3年目ぐらいだったかな。遠山に住みたいっていう人がいましてですね、で、冬の越冬管理人みたいな形を作ってね、とりあえず行ってもらって、2人、当時定住しましたね。そのうちの1人は地元の料理長をやりまして、これはちょっと引き抜きがあってですね、よそ行きまして、もう1人は観光協会の、事務長で、事務局長をやっておりました。で、彼も、あれ、20、じゃない、15年ぐらいいましたかね。今回もういよいよ結構年いったんで、この先はなんか自分で事業をやりたいっていうんで、東京に帰りましたけどね。ですから、そんな感じで、定住、それなりにした人も結構、います。ですから、皆さんも、とにかく根気よくやればですね、どこでもできますので、いろいろ周りがけしからんといってもですね、どうもならんのですよ、はっきり言って。外から来たものにとってみると、もちろん I ターンでも J ターンでもですね、外から来たものにとってみると、中けしからんってどうもならんで、それでもやろうと思ったら、こっちが根気よく、やることだけだと、というふうにお話ししておきたいなと思います。それから、地域の個性っていうのは結構あってですね、どちらかというとですね、この西日本の方が、オープンなどがありますよね。オープンなどがあります。特に沖縄はすごくオープンですね。で、ものすごく、例えば貧しくても、沖縄に行けばなんとか暮らせると。例えば沖縄出身の方でもね、なかなか生活大変で、で、貧しくなって沖縄帰っても別にそれで普通に暮らせるし、そういうなんかですね、オープンですってところはとてもありますよ、沖縄は。福岡も割とそういう感じありますね。しかし一般的に東日本って結構厳しいんですよね。うまくいかないで帰ってくると白い目で見られるとかですね、そういうことありまして、それちょっと行きづらいですよね。でも本当にもう平成生まれの人たちの時代になってきてますから、田舎もですね。だから価値観は昔と昭和の時代のね、強烈なおじさんたち、おばさんたちってもうどんどんいなくなってきてますから、あんまりめげることなくですね、とにかく根気よくやっていったらよろしいかなというふうに思ってます。で、インターネットとかよく使えますんでね、例えば、光ケーブルを使ったインターネットなんかでもですね、富山なんかの場合は、他に使ってる人がいないんで、すごい早いんですよね。もちろん、スターリンクでもよろしいですけどもね、だからネット環境とかはすごいし、交通もね、新幹線、それから高速道路通ってるとこ多いですから、実際そのロジスティックスはあまり困らないように思いますね。皆さんもチャンス見つけてやってもらったらいいと思います。さあ、それでですね、トランプ革命のその成り行きについては、今までずっとお話している通りであります。いわゆる一国中心主義ですね。さっき三上さんも言っておられましたけども、地域おこしにつながるということで、まさにアメリカという地域をもう一回起こそうと。しかもそれはワシントン DC をっていうんじゃなくて、アメリカのすべての州をね、やっぱり元気にしようというところでありますから、考え方としては、やっぱりその観光立国なんかと同じで、地域の衣食住を満喫して暮らす人たちを大事にしようというところに来ております。要するに今までそのグローバリゼーションって申しますかね、約500年ぐらいこういう近現代っていうのは国境を越えた時代が続くんですね。国境に閉じこもってると未来がないから、国境を開いてですね、世界に打って出ようっていうのはこの500年ぐらいです。その一番最後がいわゆるブリ、あの、新興国ですね。これはこの、30年ぐらいでしょうかね。で、大体もう一巡いたしまして、近代文明もどんどん近現代文明を皆さん普及していたしましたり、ネットも普及したし、通信、情報もね、世界中どこでもね、アクセスできますし、飛行機もどこでも飛んでおりますから、大体それも一巡で、そうすると今まで、長く見れば500年ぐらいね、打ち捨てておきました、地域の個性に基づいてもう一回国を動かすというところに入ってるわけであります。今、そういう明確なですね、時代の転換を自ら悟り、舵切ってるのは、トランプぐらいのもんじゃないでしょうかね。ハンガリーの首相は頑張っておりますが、国全体はちょっとどうかなって感じでありますからね。で、日本の役所はですね、 基本的にはまだ規制改革の延長線で仕事してるんです。役所というのはですね、一度決めた目標がありますと、それ簡単に変えられないんですね。だから日本は依然としてですね、小泉改革、延長で仕事はしております。だから規制は緩和した方がいい。それからやっぱり自助努力を大事にしようとか、海外から投資は入れた方がいいと。で、アメリカとね、アメリカ、特にアメリカですね、アメリカとの関係を、同盟関係を深めていこうと。この方針は、石破内閣も変えていないんです。確かに地方創生ということで、ちょっとですね、今まで言ってたことを言わなくなった部分はあります。規制改革とかね。しかし、大きなその舞台は何も変わっておりません。パラダイムシフトは実はしていないんです。役所というところは、パラダイムを変えないと、それに基づいて、パラダイムに基づいて政策立案をやりますから。だから、外向きから内向きにというパラダイムシフトをやらない限り、各省庁、まあ、すべての省庁ですね、政策立案ができないわけであります。したがって、政治全体が変わらない限りは、政治の全体と申しますかね、というか政治がイニシアチブを取って、新しいそのパラダイムに入れ替えない限りは、役所は無理であります。東京も、中央も地方も、それ全部同じです。じゃあ、政治がどう変わるかっていうと、もう700人ぐらいおりますから、国会議員ってですね、これたちもみんなですね、まあ、はっきり言って頭悪い人たちで、自分で考えられる人ってほとんどいないんですね。で、しかもほとんどの人たちは、目の前の選挙のためだけに仕事をしておりますから、政治のパラダイムシフトなんか考えてる人は、まあ、ほとんどいないと思ってください。実は石破さんはですね、あれ、国策研究会のメンバーなんですよ。まあ、国策研究会ってのは戦前にもありましたけど、戦後も実はね、ひそやかに実はあれ、やっておったんです。あれは外務省の方言晋作先生ですよね。あの先生たちが出てきて、国策研究会やりまして、そのメンバーなんですね。村上さんもそうです。ですから、本来の日本の国のあり方、私が申し上げている民生自治だとか、自然自治だとか、農業の農を大事にするとかね、地方あっての日本だってことはよくご存知のはずです。ご存知でありながら、パラダイムシフトができないというのが、今のまだ政治がね、トンチンカンがばっかり集まってると、こういうことになるわけであります。でも、トンチンカンが集まっちゃったってのはどういうことかというと、結局、規制緩和が失敗したんです。規制緩和やって、で、その貧富の格差をつけてね、で、上が豊かになるから、やがて下が豊かになるとか、そういうバカな話をね、して、で、それやってみて、うまくいかないわけであります。うまくいってれば、その世界のもっとすごい連中が、今の日本の政治にいたと思います。すなわち、まあ、古く遡れば、80年代の中曽根の頃のですね、電電公社の民営化、それから国鉄民営化、あの頃からでありますから、もうそれがね、国民の万雷の拍手を受けて、なんと素晴らしい世の中になってくれたんだと。ね、アメリカの言うことを聞いて、日本だけじゃなくて、自分の生活も実に豊かになったと、こんな素晴らしいことあるもんかっていう気持ちになっておったらですね、それこそ、電電民営化でも、国鉄民営化でも、郵政民営化でも、それやった人たちは、国のヒーローとして、国民がですね、拍手喝采で迎えて、政治の真ん中に座って、威風堂々と、これで日本は蘇ったんだと、今言ってるはずであります。ところが、全然そうなっておりません。ね、中曽根もなんかどっか消えるように死んでいきましたしね。それからその電電の民営化なんか元に戻そうって話でしょ、あれ。国鉄の民営化もあれ、ちょっとおかしいからやり直そうって話でしょ。で、安倍は死んだでしょ。まあ、小泉もう出てこないでしょ。菅はなんかもう、もうろくじいさんになっちゃって、あれ、地方になっちゃってますよね。要するに、大失敗したわけであります。はい、国策大失敗だったんです。この45年ぐらいの。国策大失敗で、で、依然として、それをやめることができない人たちは上にいます。で、ですからどうすればいいかっていうと、選挙でどんどん落としちゃうことなんです。もう与党も野党も同じであります。例えば立憲民主党の連中だって、元自民党の連中いるでしょ、あれ。 で、組合だって、あれ、元は社会党です。で、社会党と自民党は、戦後、アメリカが両方作ったんです。右に行っても左に行ってもアメリカになびくようにということで、自民党、社会党は両方アメリカの戦争屋が作った政党でありますから、同じなんです、あれ。自民党で救われないから立民で救われるなんて真っ赤な嘘であります。はい、あれ同じなんです。ね。したがってですね、これを全部落選させないとですね、始まりません。まず取り壊しです。それから新しい人が出てきます。今の状況でまともな人が、ね、バッジやなんかやろうと思うはずないでしょう、皆さん。今の状況じゃね、バッジやなんか絶対来ませんので、だからまず取り払いであります。したがって私はですね、立花孝志はよくやってると思うんですね。要するに落選運動でしょ、あれ。今一番大切なことは落選運動です。一日も早く落選させて、みんな追い出すと。要するにもう、まあ、なんて言いますかね、もうパラダイムシフトだけじゃなくて、お前らの存在そのものがね、日本にとって害だったんだと。どれだけの金を、国民の金をですね、裏に流したんだと。どれだけデタラメやってたんだと。みんな戦犯であると。こういうふうにしなきゃいけませんから。まあ幸いトランプが出てきましてですね、アメリカ発でいろんな情報公開もしますから、そういう方向になってるわけであります。まあ本当ですね、アメリカの最大のね、属国になっちゃった近年の日本でございます、平成になってからね。しかしまあトランプが出てきて、向こうからお見限りでですね、向こうから帰るって言ってるんですから、まあこんなね、ありがたい話じゃないわけで。で、要するに今、後ろ盾がなくなったらね、日本のそのポンカツどもはですね、何もできませんし、で全部バレてきますから、まあ、今の自民党の連中と同じですよ。隠れるようにいなくなっちゃうね。気がついたら選挙出ないって言い出してて、どっか行っちゃったと。そんな風になると思います。で、ですからね、それから今度は新しい国策で誰か出てきます。今、例えば立ち話でも何でもですね、新しい国策掲げてやったって、足の引っ張り合い選挙になります。ですから今はですね、あくまでも落選運動です。とにかく今いるやつの、暴いて、要するに、まあ、政策言ってもダメですから、とんでもないこと、とんかつばっか集まっちゃってるから、引きずり下ろすネタはいくらでもあるんですね。だからこれ言って、どんどん下ろしちゃうことです。そうすると、次は動いてきます。で、幸いのことに、去年、自公もですね、自民党、公明党も過半数割りました。で、今度、参議院選挙は非常に厳しいでしょうね。東京都議会も例の裏金問題ありまして、相当厳しいでしょうな。それからもうメディアが全然ダメでしょうね。フジテレビでああいう上納問題出てきましたら、もうそれは全部でありますよね。前から申し上げますように、3S と申しまして、スポーツ、セックス、それからスクリーン、この3つは日本国民をたぶらかすためにアメリカが意図的に入れたわけであります。たぶらかすことができない場合は、もう一回日本人がパールハーバーやって、特攻をやると。ね。それはもう彼らのとたまんないわけでありますよ。で、とろかしてみたわけですよ。この 3S で、とろかしてみたら、ちゃんと解けちゃったんだよね。だから、しめしめと思ってやってるわけであります。ですから、もともとですね、非常に不健全な目的で進めておりましたのが、3S 政策としてのスポーツ、セックス、それからスクリーンであります。もともとの、だから本来のスポーツであり、本来の、まあ、生殖性であり、それから本来の映画とは全然別物であります。あくまでも元気のいい人たちをたぶらかすための道具がこの 3S でございます。ですからその裏に悪神があることはあまりにも明らかで、この 3S 政策としてのスポーツ、セックス、それから映画を見ていけば、それは例えばね、アメリカで出てるような人肉食だとか、小児性愛だとか、いくらでも出てくるはずでございます。3S はだからアメリカだと70年代にやるんですね。ベトナム戦争負けるでしょう。あの鎮痛剤、麻薬で 3S が本格的に入ってくるじゃないですか。もともとそれ以前もあるんですよ。あるんだけども、テレビなんかを使って大々的にやったのはアメリカ70年代以降ですよね。それまでは結構健全でしたよね。表はね。はい、ですからまあそんな意味でですね、ここがやられるのは当然で、ですからこの3業界もですね、3つの業界は根本的にやり直してございます。トランプの場合は、例えば映画業界、ハリウッドはもうあれ、取り潰しちゃったんで、立て直しっていうことで、なんか3人の俳優を選んでましたね。 ハリウッド特集ということで、トランプ、昨日だか一昨日だか3人の有名な俳優を選んで、ハリウッド立て直しの仕事を命じておりましたね。まあ、そんなことで日本はとにかくですね、まあそういうリーダーが今いませんので、とりあえずまあ流して壊れるわけですから、もうメディアがね、要するに人々はだから 3S でみんな黙されてるわけでしょ。3S なくなったらそれは政治に関心向きますって。簡単な話なんですよ。スポーツ、セックス、それからスクリーンがね、面白くなくて、それがもうね、みんな見なくなったら、それは必ず政治に皆さん関心向きますよ。経済厳しい、経済が厳しいわけでしょ。だからこの間の兵庫県知事選挙でもうえらい投票率上がったじゃないですか。名古屋市長選挙はそうですね。名古屋の方はあれ別に立花遊説してたわけじゃないのに、あれ河村氏の後輩と申しますかね、河村氏の後継者が圧勝したでしょう。大塚さんって言ってあれね、愛知県の出身の人なんだけど、あの人、ぼろ負けしちゃったじゃないですか。130万票ぐらいしか票差がついて負けましたよ。要するに、3S もう終わってんだよ。だからみんな政治に関心持ち始めてるわけね。そうしたら、その、イカレポンカスなんかは絶対無理ですって。で、ですから、日本人や、要するにさっき申し上げたように、あんまり知らないんですよ。何が起きてるかをね。で、行ったってわかんないし、今のこの非常に短い時間でわかりませんから、とにかく下ろしちゃうことですよ。ポンカスどもをとにかく落選させることね。あるいは、立候補できないところに追い込んじゃうことですよ。皆さん、政治というのはね、その町おこしなんかとかね、まあ、てか自分たちでたまり場作ってやると決定的に違うところがあるんですよ。これだけは皆さんよく覚えておいてください。政治はね、たまり場を作って何かやるときって決定的に違うところがあるんです。政治というのはですね、実は少しでも共通点があったら一緒に組むというのが政治の常識なんです。いいですか？価値観がどんなに違っても、一つでも一本の糸でも共通項があったら、そこで組んで仕事するのが政治なんです。選挙もそうですね。したがって、政治というのは、オープンにして、違いを超えて同じところを見つけていくのが仕事です。一方、たまり場というのは、価値観が合わないと仕事はできませんから、ちょっとでも何か共通項があるからといって集めてくると、たまり場は失敗します。ですから、本当の政治をやろうと思ったら、まずたまり場形式で、全くその価値観がね、揺らがない人たち同士がまずチームを作る。このチームが、要するに、一つでも同じ場所がある、同じ共通項がある人たちを周りに集めてくる。こうやって政治勢力は作るんです。トランプなんかまさにその理論通りでしょ？トランプの周りは、まさに本当ね、独立宣言に戻ろうという、非常に高尚なその価値観で集まった人たち、これはコアにいるわけですよ。この人たちが、まあ、例えば、US スティールの労働組合とかね、いろんな人たちをこう集めてきて、まあ、外国も集めてきて、今の体制作ってるんじゃないですか。これが政治なんですよ。で、だから今ね、落とそうでいいんです。落とそう。あいつら落とさないと次はないから、落選させようでいいんです。落選させるために難しいことはあんまりないんです。ですから、要するに、落選させようっていうことで分かってる人は、少しでも共通項があったら集めてチーム作って、地元で選挙やればいいんですよね。立花のやってるやり方ですよ。あれでいいんです。だからね、選挙やるときは、とにかく一つでも、つながってる人やればいい。で、今はとにかく落選運動の時だから、早く落選させた方がいいと思いますよ。その方が必ず先行きます。で、コアの部分ですけども、コアの部分は、まあ、例えばアメリカですとね、今回トランプのところは、例の、独立宣言ありますね。日本はあえてあれを言うとですね、不自古文献とか、自治民整理とか、権藤政教とか、その話になります。あるいは南朝ですね。これは一定数います。はい。一定数ちゃんといます。動きは必ずみんなこうしてきます。多少差異はあってもですね、まあ、歴史長いですから、やっぱりちゃんと分かってる人は分かってまして、これはそんなに難しくありません。まあ、国策研究会だから、まあ、今の政治だからどうもなるんですけどね。まあ、これ言って、分かる人は実によく分かります。ですから、なるほど、まあ、南朝共和国だなっていうことになればですね、まあ、それは分かると思います。日本の場合はですね、信長がね、天下統一した時のことを見れば分かるように、 少しずつやっていくんです。少しずつやっていくんです。と、バッと広がるんです。一気に全部征服しようなんて思ったらとんでもない話で、そんな日本は甘い国ではありません。トランプみたいにやるとですね、なかなかうまくいきません。少しずつね、じわじわじわとやっていくんです、この国はね。でももうなんか、地域おこし皆さんやってるし、それから南朝みたいな感じのね、ボトムアップのことは皆さん、もう大体皆さん分かってますので、というか実践で分かってるんですよ。地元で何が成功したかっていうことね。要するにこのパラダイムとして規制緩和がいいのか、それから地元中心がいいのかって、もうこれですね、民衆レベルで言ったらもう答え出てますよ。これ以上その規制緩和やったってダメだってことみんな実感してますから、ここはあんま難しくないんですね。要するに落選運動が終わったら今度は騒動だから、ここはね、それなりに人は集まってくると思います。でもそれは真ん中のね、っていう意味では理論の話で、その周りにですね、具体的な部分のチームがいるわけですよ。例えばじゃあ、社会インフラどうしましょうか。アメリカだとそれはイーロン・マスクですよね。マスクが、飛行機やったりですね、まあ飛行機じゃない、ロケットやったりね、インターネットやったりしてるでしょう。衛星インターネットね。ああいうね、各部門のこれが次を支えるというね、具体的な部分のですね、こうなんていうかな、形がいるんですよ。チームがいるんですよ。この部分任せて入ったら、俺たちがやったらね、これでうまくいけますよと。そういうのがたくさんいるんです。で、これはね、実は日本も、あんまり皆さん宣伝してないだけで、あちこち実はいるんですよね。微生物のことから始まってね、それから、セラミックもそうだしね、それからナノ材料みたいなのもそうだし、あらゆる発明家はいますね、CS60 もそうでしょう。たくさん実はいるんですよね。だからそういう人たちが、同じ部分を、この触りながら集まってくる。それはもう十分にできると思います。はい。で、その政治やる場合も言ったように、一つでも同じところがあったら一緒にやる。そういう構えでいくことが大事なんです。真ん中はきっちりさせても、一つでもないところがあったら一緒にやっていこう。これが政治の構えでありますから、もうそれはできます。だからもう今ですね、トランプもいろいろ情報公開しますから、今年の政治はもうただ一つ、落選運動です。まず追い出そうと。まず掃除をしましょう。まず決裁しましょう。これですね。だからもう、落選させるためにどうするかを考えて、皆さんで協力して候補者を選びましょう。その先のことは、みんないなくなってからないとできませんから、その先のことは、また次で考えましょう。それしかないんですね。無責任だと言われようが何しようが、とにかく新しい家建てたいと思ったら、古い家をね、解体して、更地にしないと新しい家建たないでしょ？この例えが大事なんですね。政治は全く同じであります。実際ですから、昭和20年8月15日は、一回本当真っさらになっちゃいましたからね。大西洋山会だけじゃなくて、あらゆるところで戦争に協力したい人々は全部立候補禁止になりました。そもそも軍隊がなくなりました。政治の真ん中に座ってたの全部軍人でしたから。一人残らず追い出されるんですね。一人残ったのが昭和天皇ですけどね、当時ね。まあ、だからそんな感じです。ありますから、とにかく落選運動をやると。で、まず追い出そうと。で、追い出して、その次やる仕事は、あれです。当選したら情報公開です。もうひたすら情報公開です。今度落選運動で当選した人の仕事は、手分けして、今まで何が起きていたのかと、すべて情報公開することです。国民の財産であれ、国民の国家なんですから。ね、今の憲法を見てください。主権は国民にあります。抵抗権ちゃんと認めておりますから、で、天賦の人権を認めてるわけですから、今の憲法はね。だから、落選運動をして当選したら、ひたすら情報公開しようと。で、それで、さらにその直すもの全部直して、パラダイム変えて、それから新しい選挙で新しい人を選びますから、それまで皆さん、自力で頑張りましょう。以上、ご覧だね。それまで自力で頑張りましょう。成功事例を作ってて、皆さんそれを真似して待っててください。こういう段取りでございます。ですから、まあ、あんまり難しくないわけであります。ここまで来ますとね。そんなことで、ぜひ皆さん参考にしていただきたいと思います。
2点質問があるんですが、まあ落選運動は多分しないといけないと思うんですけど、まあ今年の夏頃に多分参議院選挙は確実にあると思うんですけど、まあちょっと私が一番恐れてるのは、立憲と自民党の連立政権は嫌だなと思ってて、まあ今の国会議員って、まあ考えてみると、DS 勢力が まあ、国民もそうですし、維新もそうですし、落とさなきゃいけない人は結構多すぎるなっていう感じがあって、まあ、それだけなんか、まあ、立花さんが、まあ、一生懸命やっていただいてるんですけど、まあ、私が落としどころとしてれば、なんか、政治の意思決定をさせないような人事構成ぐらいにさせるのは現実的なのかなっていうところで、なんかそういう、なんだろうな、新しい候補者って今後出てくるのかなところはちょっと選択肢がなんかないのでなんか厳しいんじゃないのかなっていうところはあるんですけど、そこら辺はちょっとどうなのかっていうところと、あともう一点はトランプが1月20日になるんですけど、大統領令で、なんか、仮想通貨がどうとかこうとかっつってますけど、で、今か、なんかね、相場見ると爆上がりしてるようなんですが、あれってなんか意図があるんですかね？要はあれ、ビットコインとかリプルとかにお金集めて、なんか国民に撒くために今そういうふうにやってんのかなっていうところですかね？なんか、取引所の、なんか、私はあんまりその仮想通貨っていうか、ビットコインとか XRP とか使うのは個人的には反対で、ちょっと、セキュリティがあまりにも脆弱すぎるんで、まあ取引所のブロックチェーンが良くないのかもしれないんですけど、あんまり反対なんですけど、なんかそういう、どうやってああいうなんだろう、仮想通貨をこう、今後活かしていくのかっていうのはちょっと見えてこないというか、意図がどこにあるのかなっていうのがちょっとわからないんで教えていただきたいです。
まず後半の方ですが、トランプたちはXRP だとかビットコインとか勝手にやらせるだけで何の関心もないと思いますよ。トランプたちは全く新しいブロックチェーンシステムをもう作っておりますので、それがなんか、まあ、暗号も新しいし、それからシステム全体新しい、えらい早いってやつですね。で、これをそのスターリンクに乗っけて、衛星、のブロックチェーンで世界で新しい金融システムしようとしておりますから、今、そのビットコインその他が高いのは、別にトランプたちがやってるわけではなくて、周りが勝手に上げてるだけですよね。で、ビットコインなんかの存在は認めますと言ってるだけのことで、ただ、今おっしゃったように、あれ、古い世代の、今までの、ブロックチェーンですから、確かにセキュリティ弱いですから、まあ、おもちゃみたいにぐじゅぐじゅ動いてるだけじゃないかと私は思いますよ。新しいブロックチェーンシステムの方はそう簡単にみんな参入させないと私は思いますね。前の方の質問ですけども、いや、実はこういう時は、結構大物がどんどん落選するんです。バレるとですね、大物落選で、っていうのは、大物のその講演会がもうガタ来ちゃってるんです。大物で長い人っていうのは、他選の連中は、講演会がもう老朽化しちゃってるんです。で、それがもう終わっちゃうわけです、これ、金の取り合いの話が出てきちゃったからね。終わっちゃってるわけで、だからその、創価学会の、まあ、支援がなければ落選する人がたくさんいると思います。だから、鍵は創価学会なんです。でも、これはほら、例の、ね、粟田さん頑張ってるでしょ、あれぶっ潰してくるから、学会手引いたら、まあ、大体終わりですし、それからやっぱりですね、統一教会ですよ。統一教会どうも3月までに、解散命令が出そうだった話でしょ。そうするとこれ立憲民主党も全部終わりですから、いや皆さんもう全然心配いらないですよ。他選候補だって後援会がもう老朽化しちゃってきてますから、あれ全く別、全くなんか、関係ない人たち、部外者の、政治に部外者がいきなり出て当選する可能性ありますよ。今度の参議院選挙なんか本当に誰が出ても当選する状況じゃないかと思いますから、まあ、やりたい人もあったら、まあ、ちょっと供託金があるからね、立花みたいに誰かスポンサー捕まえてくる必要があるんですね。ええ、立花上手にスポンサー捕まえますよね。およそなんか意見が違うんじゃないかという人のところも行ってもですね、なんか、上手にスポンサー捕まえてきますよね。あれ、プロだよね、あれ。まあ、あそこまでしろとは言わないけども、まあ、とにかく地方選挙ぐらいならいくらでもできるでしょうから、まあ、皆さんも、その気があったらやってみたらいいと思います。はい。
今の話聞いて、まあ、ちょっと質問も回答できたような気がするんですけども、一個人として落選運動のために何かやらなければいけないこととかもあるんだ、もしあれば教えていただきたいと思います。まあ、今
い
の
や、
話。
ネットで下ろせって言うんですよ。あれ落選させようと。
はい。
あれを当選させちゃいけないと。それだけ訴えるだけの全然効果ありますよ。
ちょっと会社員なのであまり政治活動に携わるっていうのはあまり望ましくないと思ってるんですけど
じゃあ、
も、
人捨て話するんですよ。
なるほど。あ、わ
あい
かり
つ
ました。
はもう、下ろせと。
はい。
人捨て話するんですよ。あれね、政治って結構ね、熱伝導って言われるんです。 意味はね、情熱が伝わっていくんです。熱いものの周りに冷たいものを置くと、冷たいものが暖かくなるでしょう。これ熱伝導って言うんです。政治は結構熱伝導なんです。あいつどうしても落とさなきゃいけないっていう情熱があると、周りにそれ移っていきます。熱伝導こそ政治の本当のですね、原動力でありますから、まあ、本気で思ったらそれをあちこちに言うことですね、ネット無理でも。それは効果あると思います。はい。
先生は従来ずっとお話しされていたトランプのストーリーっていうか今後の展開という中で、日本の経済っていうのはその流れに沿ってどういう動きで、まあ一説によると6月ぐらい、いろんな大きな動きがあるとかっていう噂もあるんですが、どのような展開として私たちを受け止めていけばよろしいでしょうか。
まあ、解体ですわね。輸出産業、それから金融業界、解体と見ていいと思いますよ。で、まあ、だから騒然とすると思いますけど、だって、まあ、輸出は止まるでしょう。それから、日本の金融機関でも何でも、悪事やってたところ、そのバイデン政権に加担したところ、それから日本政府は、あれ、ウクライナ政府に金出してますよね。あれ、日本のメーカーも言ってますから、キャタピラやってるメーカーとかね。ああいうの全部制裁になってきますので、いや、私はもう戦争終わった時と同じで、やっぱり一回ガタガタになると思いますよ。で、まだ表向きになってないから、まあ、表に出てきたらね、まあ、それはよく見て、考えればいいということだと思います。はい。面白いね、なんか、安倍昭恵が、トランプの就任式に行くんだそうじゃないですか、これ。メラニアの特別ゲストだって。これ皆さん意味わかります？要するに、昭恵は全部知ってんですよ。岸家、安倍家、それからもっとその奥深くのね、話もそうでしょ、拉致者のこともさ、これ全部トランプ側になったってことですから、岸信介と同じ立場になったんですよ、これ、昭恵さんが。全部喋って協力しますから、まあもう日本の古い連中は、一巻の止まりよ、これね。そういうことだと思います。はい。これからはですね、本当に心ある人たちが前に進まないと何事もうまくいかないわけであります。本当に役所もですね、もう要するにパラダイムシフトしてないんで、もう老朽化して朽ち果てるばっかですよね。既得権益がもうね、既得権益も崩れてきちゃってるんですね。で、まあですから、まあ一旦全部政治家追い出してから、まあ、次を作ると。まあ、中には残る政治家もいると思いますからね。全員というわけでもないんですけども、要するに、次を作れそうな政治家だけが残って、まあ、次行くっていうことで、まあ、所詮今、小選挙区制でございますからね、選挙に勝てない政治家は何もできないんですよね。そうすると、まあ、誰であれですね、基本的には、しかし、少し時間がかかってね、安定的な支持基盤ができるまでは本格的な仕事にはならないわけですよ。だからさっきも申し上げたように、まずは情報公開。これなら誰でもできますから。よって、やっぱり、世の中一番必要としてるのは成功事例なんですね。こうやったらうまくいったっていう成功事例があると、みんなそれを真似して、じゃあ次の制度にしましょうという形になってきますから、一つでも二つでも三つでも、とにかく、どんな場所からでも、どんな業界、どんな分野からでも、成功事例を作って出すっていうことが何よりも大事であります。たとえ、ね、最後まで続かなくても、ここまでうまくいったっていうだけでも十分であります。とにかく、いろんな事例を積み重ねていって、で、未来を作るしかないですから、行動しなきゃダメだね。ひたすらとにかく行動あるのみで、行動して、ダメなら、まあ、道を変えてやってみようということですね。で、私自身はですね、まあ、こういう仕事をしておりますのでね、まあ、実はまあ、本当はいろんな人と、交流があるんです。あんまり言ってないだけでね、政治家も実は交流あります。直接役人とは何もやりませんけどね、まあ、そっちの方と詳しい人たちも交流あります。結局なんか、みんな動けないんだよね。今日の仕事に追われてて、政治家は選挙に追われて、役人は、何かやられたらすぐクビですから、それに追われてですね、 まあ、やっぱりこう、一つ突き崩すものがないと、次はないなと思っております。それから、やっぱトランプ時代はですね、一国重視ということになりますから、逆に今度はですね、国際関係は自分たちで作らなきゃいけないんですね。鎖国というのはですね、ある意味で制限貿易、制限国際投資の、制限的な、直接投資の時代っていうふうに言っていいと思うんですね。全くなんか人と、外国と交流なくなるわけではないんですね。だから今までのようにみんながね、同じルールにのっとって仕事できるって、これがなくなるだけでありますから、これからやっぱりその外交はとっても大事です。人と人のつながりが大事なんです。これはまあ、去年の終わりのですね、NSP のご挨拶を申し上げたと思うんですが、やっぱり日本の成功事例というのは、外国にとってものすごく大きな、私は糧になると思っております。まあ、トランプたちはああいうふうにやりますけども、まあ、こんなこと言っちゃなんなんですけども、欧米はですね、頭はすごいんですね。それから、尻尾と申しますかね、こう、弁護士だとか、会計士だとか、こう、いろいろ後ろで面倒見る人たちは結構いるんですよ。問題は胴体がないね。これは鬼三郎が言った言葉でありますけど、とにかく胴体がなくて、動ける人になかなか優秀な人がいないんです。現場に優秀な人があまりいないのがね、彼らのネックなんですよ。で、日本はね、まあ昔の旧軍、帝国陸海軍もそうですがね、現場が一番優秀でしょう。結局世界もね、どんな改革やったって、維新やったってね、現場の力でないと立て直しはできないんですね。だからやっぱり現場はなんだかんだ一番強いのは日本ですから、まあその、いや、何をどうするかさえね、日本人は分かればきちんとできますので、まあ、パラダイム変えてやればいいだけのことだから、じゃあそれは難しくはないんですよ。だからそのパラダイムシフトを含めて、今度その、まあ次のパラダイムどうするかっていうことと、現場重視でこれからやっていく、その姿ね、特に平成の時代がね、いろんな小さい成功事例ありましたから、これを我々はですね、まあ多分財産にして、これから生きていけるし、世界もそういうものをおそらく求めてるんじゃないかと思うんです。観光は観光でいいんですけども、やっぱり世界の中の日本ということで、私は付き合いは結構あると思いますんで、まあそれはどっかちょっとね、頭の片隅でもね、置いといていただければよろしいかなと思います。以上であります。